神の家族としてこの場所に集って、そしてあなたの素晴らしい栄光の皆を賛美礼拝することができて感謝します。そして今日あなたが、お父さん父の日という特別な日を作ってくださり、ここに集まれたことを感謝しますよ。どうぞここにいらっしゃるお一人お一人を、特にお父さんを祝福してください。そしてあなたが私にくださったこのメッセージにあなたが油を注ぎ、どうぞ一つ一つの言葉が分かりやすく、そしてここにいらっしゃるお父様方だけではなく、お一人お一人全員の上に励ましの言葉となり、なりますように、私の力ではなく聖霊様が働いて語りかけてください。この時最初から最後まであなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。はい、では、パワーポイントもやってみます、一人で。はい、次、OK、はい、ノートがありますので、タガログ語とスペイン語とポルトガル語、英語のが必要な方は後ろにありますので、それで見てください。今日ですね、神様が分かち合いなさいと言った聖書の箇所は第一ペテロの手紙の2章の9節です。読みたいと思います。じゃあ、せっかくですからいつものように皆さん立っていただけますか。で、日本語だけですけれども一緒に読みましょう。いいですか。では、はい、お願いします。はい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。第一ペテロ2章の9節。はい、ありがとうございます。お座りください。で、この今読んだ聖書の箇所の内容はというのですね、それは私たちがキリストにある真のアイデンティティ、アイデンティティというのは私たちの真の姿、どういうものであるかということが書いてあるんですね。で、はい。で、ここに4つのアイデンティティが書いてあるんですけれども、それは選ばれたもの、選ばれた民ですね。王の系統を引く祭司、そして聖なる国民、神のものとなった民。これが私たちの真の姿。あなたはこういう人ですよって神様は言ってるんですが、皆さん意味わかりますか？なんか難しくないですか？これってどういう意味？なんとなくわかるけど、なんとなくわからない。そう思う方もいらっしゃると思いますね。ですから私がもう少し今日は短いですけれども、簡単にここが言っている意味を皆さんにお話ししたいと思うんですね。というのはその意味が分かると私たちの人生変わると思うんですね。では、1番目。選ばれた者、chosen people。それは皆さんは神様から選ばれたものなんですね。ということは、皆さんは望まれていないものでもないし、残されて、残り物でもないし、そして見捨てられたものではないんですね。皆さんは神様から天と地、すべてのものに息をくれた神様から選ばれた人ですね。で、皆さん、学生時代に、私はもう学生時代は何十年も前なんですけれども、アメリカとかフィリピンではこういうことをやるかわからないんですが、日本ではですね、また今の時代ではやるかどうかわからないんですが、私が中学とか高校の時代はですね、例えばスポーツクラブに入っていて、そのチームメンバーの中、チームを二つに分けて、そのチーム同士で、こう練習試合みたいのをしようとするときに、コーチがいますね。部活の先生がいて、キャプテンを一人ずつ選ぶんですね。多分一番上手な人かな、一番年が上か分かんないけど、キャプテンを一人ずつ選び出して、そして残りのチームメンバーがいるんですが、そのキャプテンが自分のチームに入れたい人を一人ずつこう選ぶんです。そういうの見たことありますか？それともそういうなんかチームに入ってて、自分が選ばれるかなってドキドキした体験とかありますか？今そういうのやんないかな、あんまり。やんない？あゆみちゃん。やる？やんないね。やるのか？やるか？今でもやるそうです。ということがあって、 じゃあまあキャプテンならいいんですが、そこに残っているチームメンバーが、あ、私って選ばんでくれるかな、私はこっちのキャプテンが好きだからこっちのキャプテンに選ばれてこっちのチームに入りたい、でも選んでもらえるかな、もしかして自分が一番最後だったらどうしようとか、まあ、ドキドキしながら選ばれるのを待ってるんですけれども、でも神様はそういう選びしないんですね。神様は皆さんを一番目に、もう全員をあなたって言って選んでくれるんですね。で、神様が選ぶのは私たちの外見がいいから、可愛いからとかかっこいいからじゃないんですね。私たちがこれだけできる、これだけいい成績を収めたからあなたを選ぶじゃないんですね。あなたはこんなにいい仕事してるから、職業がいいからあなたを選ぶじゃないんですね。そして、あなたがこれだけすごい財産を持ってるから、お金持ちだからあなたを選ぶ、そういう選び方しないんですね。で、神様が皆さんを選ぶ理由わかります？神様はあなたを愛してるから、それだけ。神様はあなたを本当に愛してるから、私はあなたを選んで私の民とします、そうするんですね。では次、2番の私たちのアイデンティティ、本当の姿は王の系統を引く祭司。皆さんちょっと暑いですか、この中。暑くない？大丈夫ですか？はい、私だけかも。はい、はい。で、この王の系統を引く祭司、ってこれってすごくさっきの言葉よりも難しいと思うんですが、これはこういう意味ですね。私たちが信じている聖書には、旧約聖書と新約聖書の2つのセクションがあるんですね。で、旧約聖書の部分はですね、イエス・キリストという方がこの地上に人間として生まれてくる前のことが書いてあります。そして新約聖書はイエス・キリストがこの地上に人間として生まれてきたことからその後のことを書いてあるんですね。そしてこの旧約聖書、イエス・キリストがこの地上に来る前、人間として生まれてくる前はですね、その祭司って書いてありますね。祭司って呼ばれる職業の人がいて、彼らが神様の前に行って神様に祈って神様の声を聞いて、そして、その言葉をそこから周りの一般的な人に伝えるという役目をしていましたね。ということは、一般の人は神様から直接お声を聞くことができなくて、その祭司というリーダーが人々に、神様は今こう言ってますよ、神様はこういう神様ですよっていうことを伝える役目をしていました。でもイエス・キリストがこの地上に来て、神様なのに人間としてこの地上に来て、そして十字架の上で私たちの罪のために死んでくださって、そして死んだだけではなく3日目によみがえった、それが起こってから先ほどの旧約聖書のパターンが変わったんです。そのイエス・キリストを信じる私たちは、もう祭司とか、まあこの時代で言ったらリーダーとか牧師とか、そういうリーダーに頼らないで、自分で直接その神様のところに行って、神様の声を聞くことができる。神様の声を聞くことができる。神様と深い関係を築くことができる。直接的な関係を築くことができるものになりました。それが今違うんですね。そしてもう一つ、私たちが神様と直接的な関係を築くということがあるだけではなくて、今度は私たちやはり、この祭司と呼ばれていますね。全員が。特別な人だけではなくて、だから祭司として私たちは神様を知って、そして知った神様のことを誰かに伝える。神様ってこういう人ですよ、こんなに素晴らしいんですよ、だから神様のところに一緒に行きましょうって、他の人たちを神様のもとに導いていく祭司の役目を任されています。それが私たちのアイデンティティであり、そしてその祭司という言葉の前に王の系統を引く祭司、ロイヤルプリスト、ロイヤル書いてありますね。じゃあ王の系統を引く、私って王の系統を引いてるのかな、どういう意味って思うかもしれませんね。実は私たちイエス・キリストを自分の救い主として、そして主として受け入れたら、この神の家族の一員になりますね。よく言いますね、霊的家族とか家族の一員って言いますけれども、その家族、霊的家族の長、リーダーは誰ですか？牧師じゃないですね、デニス先生って言わないでください。この霊的家族の長は誰でしょうか、ナイラさん。 霊的家族のリーダーは誰でしょう。イエス様ね。ですね。イエス・キリストがこの霊的家族全員の長であるんですね。そしてこのイエス・キリストは王の王って呼ばれてるでしょ。だから私たち霊的家族の長が王様なんですね。だから自分の長がリーダーが王様だから、この家族は王族って呼ばれるんです。だから私たちは王の系統を引く祭司と呼ばれています。じゃあ次、聖なる国民。おお、聖なる 国民。言葉はわかるけど、実際にどういう意味があるんだろうか、ちょっと難しいかもしれませんね。私たちはですね、イエス様を長として、霊的家族の中に入ってそして、いるものですから、イエス様に従っていこう、イエス様がおっしゃっていることに従って生きていこうと思って、生きていこうと思うんですけれども、それをしていない方々とはやはり違ったライフスタイルが生まれてきて生きると思うんですね。で、イエス様に従って生きていくときに、やはり私たちは聖書を読んで祈りますので、イエス様が正しいとおっしゃっていることをやっていこうと思いますので、だんだんと正しいことが世の中ではとは違った生き方が生まれてきますね。だから私たちは聖なる国民、国民、正しいことをやっていくものとして呼ばれています。そしてでも私たちやはり弱いところがあるから、でも自分の力では正しいことできない時があると思うかもしれません。だから私たちは自分の力に頼って聖なる国民、正しいことを作る、正しいことをしていく人間として生きていこうってね、自分の力に頼る必要がないんですね。っていうのは、良い知らせは私たちの長、私たちのリーダーがイエス様だから、だからイエス様がその力と恵みをくださりますね。だからその力と恵みに頼って私たちは正しい生活を、神様が正しいということ、神様が清いということをすることができるので、私たちは聖なる国民と呼ばれています。はい、最後、四つ目のアイデンティティは、神のものとなった民です。それはこういう意味ですね。私たちは神様に属するもの、そして私たちは神様が特別だと言ってくださる民でありますね。そして私たちは皆さん神様の宝物なんです。そして私たちは神様が貴重だと、大切だと言ってくれる存在です。それが私たちの、そして特にお父さん、あなたの本当の姿ですね。ですから今日このことをお父さんに、また皆さんに覚えていてほしい。一番目、これがあなたの本当のアイデンティティ、本当の姿です。神によって選ばれたもの、神様があなたを愛しているから、愛しているから選んでくれた。そして神様に個人的に直接祈って、神と深い関係を築くことができるもの。皆さん、この神様って、天と地、私たちすべてのものを作ってくれた神様です。創造主って言うんですけれども、その創造主である神様と直接的な関係を築くことができる。その直接に神様から声を聞くことができる。すごいと思いませんか？私それを思うときに、あ、なんて私は祝福されたものだろうと思うんですね。そして三つ目、神からの力と恵みによって生きる聖なる清いもの。自分の力ではできないけど、神様のと力が、神様の力と恵みがあるから、私たちは正しいものとして、そして神様は清いものとして皆さんを呼んでいます。そして最後、私たちは、神の大切で特別なものです。周りが何と言おうとも、あなたは成績悪いじゃんとか、あなたは何もできないって周りがもし言ったとしても、でも神様は、あなたは大切な人ですよ。あなたは宝物ですよって言っています。だから、ですね、この、第一ペテロの2章の9節をもう一回思い出して、自分が、どういうものであるか、自分のアイデンティティを思い出してください。そしてもう一つ最後に付け加えたいのは、神様がこのアイデンティティを皆さんに与えたのには、理由があるんですね。目的があるんですね。それが、第一ペテロの2章の9節の一番最後に書いてあります。それはこうですね。あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと導き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。 神様は私たちに素晴らしいことをしてくれた。素晴らしさを示してくれた。それを自分の中で留めておくべきじゃないんですね。それを神様は私たちが、特にお父さん方がですね、まず最初に自分の家族に、自分の子供たちに伝えてほしいと思うのが神様の心ですね。その目的があって、神様は暗闇から皆さんを引き出してくださって、そして素晴らしい神様の中にの光の中に入れてくれて、神様の家族の中に入れて、神様に属する王族に属する祭司として呼んでくれました。それはまず最初に、そのお父様方が大胆に神様の素晴らしさと愛を自分の家族に、特に自分の子供たちに伝える。それをするために神様がこの素晴らしいアイデンティティをお父様方に、そして私たち全員に与えてくださいましたね。そしてここに広く伝えるためなのですって書いてあるので、もちろん自分の家族とか子供たちだけではなくて、自分の周りにいる方々、職場の方々とかお友達とかにも、この素晴らしい、神様の技、愛を伝えてください。以上です。それが私の今朝のメッセージです。
Can take the mic. Amen. That was a good message, huh? Yeah? I think it's good as men, and I think God has really been calling out men this year.Fathers and men.
男性として、特に今年はですね、神様が男性にお父様方にこう立ち上がりなさいって言ってると思うんですね。
Of course, we all need to remember God's has given us a new identity.
もちろん私たち全員が、神様はイエス様を信じる者に新しいアイデンティティ、姿を与えてくれたことを思い出すべきですが。
But with the way the world has been going lately, especially in America and Western.
特に世界中で、特にアメリカとか西洋で起こっている事柄とか様子を思い出すと、
Men are losing their true identity that was given to them by God.
神様から与えられた真の姿、アイデンティティを男性が失っているんじゃないかなと思うんですね。
God has made us to be strong and courageous.
神様は男性を大きくあるように、強くあるように作りました。
But to lead our families and to lead others to Jesus.
そしてまたそれだけではなくて、自分の家族を、また人々をイエス・キリストに導くという役割をお父さんにあげました。
And it's good to pray for your children.
ですから、また子供たちのために祈りましょう。
It's good to pray for your wife.
また自分の奥さんのためにも祈りましょう。
Lately, I've been praying for my wife at lunchtime.
最近ですね、昼食の前の祈りのために、祈りの時に妻のために私は祈ってるんですが。
And at night before my wife goes to bed, she prays for me.
そして夜ですね、寝る前に妻が私のために毎晩祈ってくれるんですね。
And I think it's brought us closer together.
そしてやはり互いのために祈り合う時間を取る時に、やはり夫婦の関係がこうもっと近くなることを感じます。
And I think it's a powerful thing when menOr fathers pray for their families.
ですから男性が、また父親が自分の家族のために祈るときに、とても力強い働きが起こると思います。
God wants us to lead by example. Amen.
そして神様が模範として、お父様方にですね、家族を導きなさいって言ってると思います。
Eileen, can you see if the children are ready or not? I know it's not been such a long time, but
20分ぐらい。子供たちが上でなんかお父さんのためにプレゼントを作ってるので、ちょっとメッセージが短かったのでね、できてるか分かりませんが。
But I think, let's stand up and let's just sing. Can we sing that beautiful one? It's because of Jesus that we can be the men and women of God that God wants us to be.
そしてイエス・キリストのおかげで、私たちは神様が望まれている男性、女性になって、生きていくことができます。
And so let's just sing, this song called